ゴールデンウィークも終わっちゃったね。
ねえ、あっという間ね。10連休なんか長いと思ってたけどさ、うん、
何してた？
もう私ほんと家の掃除と断捨離と全然出かけてない、ないですよ私全然。
マジ、
うん、
私結構出かけまくった。
あ、そうなの、うん、どこ行ったの？
ね、海とか、うん、あと宇宙とか。
今
ね VR で、VR でどこでも行ける。
あ、ね、ゲーム好きですもんね。
そう、
私、うん、敬語で喋ったりあのタメ語だったり。どっちでしたっけ？私10連休で忘れちゃって、うん、10連休で先輩
忘れたの？
あ、忘れ10連休で。
あんた後輩じゃん。
後輩でしたっけ、うん、あ、そうですよね、キラー先輩。
忘れっぽいわ。
そうですよね、もう本当10連休でもう大変で、うん、もう本当ね。
いや、あれ
どうしたの？
眠れん。
なんかそこにいるの？
眠れん日々が続いている。
新人の石之助さんじゃない？
石之助さんか。この間転職してきた。
方向もままならん。
どうしたの？何言ってたの？
あれじゃない、
困った。
なんか体調悪いんじゃないですか？
ちょっとさ、ね、あっこさ話しかけてみ
る。うん、わかりました、うん、先輩がそうおっしゃるなら。石之助さん、お疲れ様です。なんか調子悪そうですけど大丈夫ですか？
いや、ここ最近眠れぬ日々を過ごしておりまして。
なんで
いや、私もあまりよく分かっておらん。
あー、あれじゃない？五月病じゃない？
よくわかりましたね、キララ先輩。これだけの様子でよくわかりましたね、五月病って。今五月だから、ね、
ゴールデンウィーク明けときたらそうかなっていう。
こちらに出るのもつろうございました。
あの石之助さん、え、連休何なさってたんですか？
いや、連休はちょっと盾などを。
本当のこと言ってるんじゃない？
本当のこと
言ってるんじゃない？
そうか。
いやいや、まあ、あの寒風摩擦などもやってみたんですが、なかな
か摩擦。これも結構本当のことだから。
本当なんじゃない？うんうん、どんな日常送ってるの、石之助さんって。
ここにもここにも体の不調が。
ね、五月病だわこれ。
そうだ、
ね、頭が痛い。
石子さん、五月病を治すいい薬があるよ。
さようでございますか。
あのね、ポッドキャストのラジオなんだけど。
ああ、例のやつか、
うん、武田鉄矢の今朝の三枚おろし聞くといいよ。
武田鉄矢
の嘘今のジョークあのね、身も蓋もないとっていう面白いラジオがあるから、それ聞くと治ると思うよ。
身も蓋もないと。
そう、
わかりました。
東村明子と
二次組キラなの
妹もないと。
この番組は漫画家東村明子が皆さんのお悩みに身も蓋もなくお答えする相談解決番組となっております。いや、この
ポッドキャストに武田鉄矢さん、
うん、
同じページにあるけんね。
あったあった、
私たちと、
うん、あったね。それ多いね、
うん、
そんなところに書いてもらえるなんて。この即興コントいいの、こんなんで。
いいんじゃない？
いいんだ。
石子の家にしてはなんか、うん、やっぱ役者だから、うん、なりきってたよ。
石子さんのキャラが面白いからいいのかな。
白塗りしてるしね、うん、ラジオなのに、ま
あ、この続きは後半ね。後半あるからね。
あるの？
後半にはあるから、うん、終わったと思っちゃ無理だよこれ。エンディングにもう一回。
キャラ設定が思い出せない、
うんうん、キャラ設定とかもうないから大して。さあ、
はい、
今日のね、お便りです。ラジオネームよっぺいさん、山形県男性の方です。
ありがとうございます、いつもいつも。
あきこ先生、キララさん、芸人の皆さん、こんばんは。
ぜーす。
そしてついに100回放送おめでとうございます。
100回なの？
いや、あのね、99回だよ。
マジで？
99回、次が100回だから。
あ、そう、
うん、次でしょ。次が
100回だから。次100回か。ほんの100回記念で何かやらんといかんやん。
何やるの？
ねえ、なんか100回記念で何かやらんといかんでしょ。ねえ、どうする？
何するん？
ねえ、
何も決めてないのに
思い出を語るみたいな。
100回までの、
うん、いいじゃんいいじゃん、そういうのでいいじゃん、うん、
ね、忘れないでくださいよ、それその代わり。
もう忘れた。
早くない？今言ったばっかりで。まあね、でもその未来から来たメールなのかな、よくわかんないけど、うん、100回放送おめでとうございます。
ありがとうございます。
番組編、番外編をカウントすると103回目ですが。
あ、そうなの？
そうなんだ。
どう番外編入れないの？入れるの？入れないでいこうか。じゃあ
入れないでいくか、うん、ついに3桁の大台です、
うん、
思い起こせば番組もいろんな出来事がありました。仕事場での収録や、
うん、
ごっちゃんの食事音も流れるあきこ先生のご自宅
あったあった、
寝室での収録などなど 放送中にピンポーンとまさかの来客があったこともありました、うん、個人的ナンバーワンエピソードは健一さんが来られたお父さんね、うん、第22回放送です、うん、パフュームの東京ガールが街で流れるとイケイケって感じですと感想をおっしゃってたのは、うん、今でも頭から離れません、うんうん、また録音機材も変わりまして、うん、いつしかマイクの数も増え、より鮮明に皆さんの声をネットを通して聞くことができるようになりました、
うんうん、
ひょんなことをきっかけに身も蓋自体を聞き始めたのはまだ2年くらいで、その頃の自分はたまたまですが秋子先生熱が再発した頃でした、うん、それまでも秋子先生の漫画は大好きでしたが3年くらいブランクがあったので今は第2期といったところです。
何言ってんだよ。
何だろう、ブランクがあったの。またラジオを通じてたくさんの友人もできました。これが一番大きいですね。なんだか万感の思いすらあります。ありきたりではありますが皆さんのご活躍をこれからも期待しております。お体ご自愛くださいって。
身も蓋100回のね、うん、重大ニュースを決めるとしたら、うん、よっぺいのツイートの、うん、身も蓋もないとは人生を変える場所です、うん、あのツイートベスト10入ってくるよ絶対。
そうか、
笑ったもんあれね、えよっぺいっぱい CM できてね。もう人気
で
ね、
ツイッターでも質問箱とかやってね、
うん、そうなの。
身ぶたリスナーからの質問に答えて
る。すごいな。
お悩みに答えたりしてるから。
マジで
だからなんかもう身ぶたじゃ
やればいいよ。
無理だなと思ったらよっぺいさんの質問箱に
本当だ、ね、
お悩み書けばきっと
解決してくれるよ。
解決してくれると思います、うんうん、これね、まあ100回放送も
やってるってことだ ね、 ねやっぱ100回はね、やっぱよっぺいがね、
う
ん、
次の100回もまたちょっと違うお便り送ってきてくださいね。これも99回なんで、ま、うん、次が100回な
の。次の100回とかあんのかな。
え、どういうこと。
これ何年やってんの100回って。2、3年やってんの、
うん、
そんなにやってる。
そう
そうか、最初の頃確かにうちの寝室で
やってたね。
ベッドの横でやって、うん、翔平がコーヒーこぼしてぶっ殺そうかと思ったことがあったけどねえ、うん、羽賀がコーヒーこぼしたの。翔平の記憶にもうなってるから。翔平でいきますね、もう記憶としては。うん、
はい、よっぺいさんありがとうございます ね、 ね、いつも聞いてくれて。さあお悩みいきましょうか、はい、最初のお悩みです。ラジオネームキララのビーデルが好きさん。
お、
30代男性の方です。おお、そうか、じゃあちょっとビーデルでやろうか。
すごい、
いつも楽しく拝聴させていただいてます。
水内さんの声。
30代半ばの冴えないおじさんなのですが、話を聞いていただきたく投稿させていただきました。8月頃に出産予定のお子が妻のお腹の中にいるのですが、 19週頃の検診についていた時に性別が判明しました。はっきりとシンボルが映っており、男の子であると言われました。
柔らでもあるからねこれ。
元気に言われてくれればこれ以上の幸せはありません。ですがどうしても自分は女の子が良かったのです。正直な話、娘に抱き合いをしたかったのです。男の子なんてうるさくてやんちゃで汚らしくてイライラさえします。
乗ってきた。
街にいるジョジョを見ると羨ましくて仕方ないんです。どうしても男の子には愛情が注げる自信がありません。性別は覆らないので男の子でも愛情を持つ方法を教えてほしいです。このままだと育児を全て妻に押し付けてしまいそうです。長文乱文失礼しました
というお便りですね。
うまいな。
これ前のからちょっとうまくできたか分かんない。どうですか、分かりました今内容。
分かった分かったよ。重い内容だったわ。
これ
声と違
って申し訳なかった。これで読んだのが
全然、うん、30代男性で、うん、ずっとやっぱ女の子が欲しかったんやけど男の子で、うん、もう愛情を注げる自信がない。
結構ね。
このままだと育児を全て妻に押し付けてしまいそうです、
うんうん、
というね、ショック状態やな。性別が分かって、
まあ、女の子が欲しかったんだったらね。どうですかこれ、男の子の可愛さを語るしかないでしょ。
まあそうね、うん、うちはもう男の子しかおらんからあれだけど、いやーまあ私は男の子の方がいいと思うけどね、う
ん、おっちゃんが生まれる前からそうだった。
だってまあ別にどっちでもよかったけど、うん、女の子かなと思ってたけど、うん、 育ててみると男の子の方が面白いと思うけどな。
ごっちゃんほらちょっとおとなしいってあれだけど、うんうん、そんなにわーってやん、
まあ、
やんちゃじゃないでしょ。
聞き分けのいい子だったからね、
うん、だからこうやんちゃで汚らしくって うるさい子がになっちゃったら、汚らしいはちょっとおかしいけど
女の子は親離れが早いもんね、
う
ん、
そうか
もうねもうねなんつうの
ちょっと大人なの
かな、6歳ぐらいからもうなんかさなんとなくちょっとこうね、うんうん、おませっていうかさ割とこう自立した感情みたいなのあるけど、うんね、男の子はずっと子供だもんね。
結婚したらあの家に帰ってくるのは女の子の
方がね、うんうん、
だからね将来的には取られないかもしれないけど、うん、
もうでもさ、うん、もう30代の男性で、
うん、
そんなこと言ってたってもう、うんだもう一人作るしかないでしょ。女の子欲しかったら、いや女の子欲しいって気持ちは分かるよ、ね、どうしても
可愛、うんうん、いいしね。
あれじゃない、男兄弟とかがいたのかなこの方。
そうか、
あとはなんかさ、
うん、
いや私も、
うん、
あの小学校中学校の時男子もう嫌いだったから、
うん、
野蛮で、
うん、
ね、なんか学校帰りにいつも猫の骨投げてくる田村くんって子がおって、なんかしゃんけど猫の骨投げてくる田村くんって子がおって野蛮だなと思ってました。
猫の骨
なんか知らんけど本人は猫の骨って言い張ってんだけど
怖えよ。
なんか何猫の骨なんか、まあ、あったじゃないこう空き地かなんかに骨があってそれを猫の骨だって言って女子に投げてくるわけよ田村くんが。
怖えその人
野蛮だな男子は、
うん、それ野蛮すぎるでしょ。
うん、あとねもう
ババ聞き間違えたよと思
って、ババ君とかさ、
ババ君はどんな人、
ババ君はババ整骨院の息子で
いいじゃない。
もう私がもうね、うん、ババチョップババチョップって言ってね、うん、いじめまくってたらね、うん、ババチョップとかって言ってた私がよ、
うん、
ババチョップって言ってたらね、うん、あの散々からかってたらほらジャイアントババが流行ってたから、うん、ジャイアントババとかって私がからかってたらね、うん、からかいまくった日のね、うん、体育の授業でね、うん、上り棒をしたら私が、
うん、
小3にしてぎっくり腰になって、
うん、
ババ整骨に担ぎ込まれて、
うん、
その時に痛い痛い痛いって治療を受けてる向こうでカーテンの隙間からババ君が全部見ろってまあ言ってたっていう。
それは、
まあ、まあ私が悪い、ね、私が悪いって全部見ろ、もう目に焼き付いてあるのなんか青っぽいカーテンの隙間からザメミラザメミラって、まあババ君が言ってました。ねえ、男子は敵でした私ね。
それ完全に学校先生が悪いから、うん、だって敵それ。
敵だったな本当に。いっぱいありますよそういう話はね。戦争してたからね男子とね、男子対女子でしたでしょ。男子対女子みたいな。
ね、
絶対男子と口聞いちゃダメだよみたいなのあったでしょ。
うん、なんか掃除ね、掃除しないとか、
うんうん
うん、音楽歌わないとかでね。
もうさ、なんていうの、あのさ学芸会で劇をね、
うん、
するから、うん、放課後練習集まってしようって言って、うん、誰々ちゃんちで劇の練習をしようって言って、うん、4年生ぐらいの時集まるでしょ、うん、男子も北斗の拳読んでさ、うん、しないわけ練習を。
最悪だ。
もう腹が立って腹が立って、その時4年生でも練習しようよみたいな、
うん、
そのために集まったんだから、うん、だけどみんなさ北斗の拳のさ、うん、なんかジャバ様みたいな人いるじゃん、なんかほらなんていうの、肉の塊みたいな人がハート様、ジャバズハートとごっちゃになっちゃった。ハート様がなんか生肉をペチャペチャ食べるシーンをみんなでわーって見ててさ、男子ってって思ってたよ。男子ってほんとバカって思ってた。気持ちは分かりますよ。だから女の子はねやっぱね、
じゃあやっぱ
寄り添ってくれる
し、今の聞いたら完全に
もう一人作るしかないでしょ。
もう一人も男の子だったらどうするの。
どうしようね、
うん、あるよだってそれは。
あるある、だって私の友達で、うん、もう本当に女の子が欲しい欲しいっていう子がやっぱ3人男やったもんね、
う
ん、
そうだからやっぱ男の子の可愛さを訴えないと今、うんうん、ハート様のこととか言ってるの
よ、ね、余計嫌になっちゃう。ハート様がなんか生肉をペチャペチャペチャ食べてて、うん、
猫の骨とかさ、そうそうそう、最悪な体験談しか言ってない。
本当に猫の骨だったのかな。
違うやろ。
あとね、あとイカの骨投げてくる。
イカならいいよまだ。なんかイカの骨、
うん、
ほとんどないじゃん。
だからイカに骨なんかあんのかなって思ったけど、う
んうん、なんか筋みたいな。
モンゴウイカだけあるみたいね。豆知識ねこれ、うん。ごめんごめん。
背骨みたいな
やつ。背骨みたいなやつあるね。
うんうん、ね、ないの。
男子はね、可愛、うん、い子は可愛いけどね、男子もね。可、う、愛、ん、い子はおとなしくってなんかさ可愛らしい子もまあ。うんいるけどさ、神木くんみたいなさ、
うんうんう
でもなんかやっぱね、野蛮な子は野蛮だもんね、男子もね。だって育てたでしょ、小学校の時からさ、
うん、育て方じゃないんでしょ、もともとの性格
でしょ。もう遺伝子
遺伝子、
うん、
じゃあどうする。
自分にそっくりな性格の息子だったらどうかな。自分に似てたら、キララのビーデルが好きさん、
うん、
自分に似た息子だったら愛せるでしょ、
うん、お母さんにだったら、
ね、お母さんにだったら、お母さんにでもまあ大丈夫でしょ、
うん
うん、もうどうしよう。でも女の子欲しい気持ちもわかるわ。
そうね、キャッチボールとかしないのかな。よく典型的な男の子と一緒に。
最近だとキャッチボール禁止だもの。
そうか、できないのか、
うんうん、
一緒にゲームしたら楽しいよ。
もしアシスタントと遊戯公園でキャッチボールしてたら、係員の人が飛んできた時にびっくりしたな。ダメなの
って。宮崎じゃないんですよって、
うん、飛んできてめちゃめちゃアビディとかとキャッチボールしてたらめちゃめちゃ飛んでこられて、めちゃめちゃ怒られて、びっくりして、もうたまがったよあの時は。
たまがった。
公園、ダメなんすかみたいな感じで。
公園ってそういうことする場所じゃないんですかみたいな。
つい最近だけどね。
最近どこも書いてあるから ね、
ダメなんだよね。
キャッチボールしないでくださいって書いてあるわ。野球ダメ。
分かった、もう可愛い男の子をまず好きになろう、
うん、
あの心くんとか、うんうん、心くんしかいないでしょ。
そうね、
これこの窮地救えるの、
うん、
心くんとか、ね、うん、福くんのちっちゃい時とか、神木隆之介くんのちっちゃい時とか、うん、とんでもなく可愛い男の子いっぱいいるじゃん、
うん、
あとなんかぜひおすすめなのは、
うんうん、
あのジャニーズジュニアのもちっちゃい子とかを YouTube で見たりとか、
うんうん、
タッキーのちっちゃい時とか、
うん、
ネットに写真が、ね、あったりもするんだけどジャニーズのこのちっちゃい時の、ね、写真ってね、うん、顔はね面影があるんだけど、本当子供でねすごい可愛いよ、やっぱこれはもう少年ならではのなんかこう愛嬌っていうかね、うんうん、
男の人が見ても可愛いのかな。
可愛い、
あ、そう、
マジでマジでやばい。だって神木くんのちっちゃい時可愛かったでしょ、うん、みんな
可愛かった、ね、
妖怪大戦争の時とかさ、
うん、可愛かった。うん、あとはもう大きくなったらうちの小林さんみたいに女装したら、
そうね、そうね、女装子にしちゃえばいいからね。
女装子にすればいいからね、
うんうん、そうよ、うん、もう今なんかその辺はもう曖昧だから、境目が、うん、そうね、そうしよう。心くんに、うん、心くん見よう。心くん
はまず好きになること
か。最高可愛いから心くん、うん、
そうね、
うん、
じゃあそれで、じゃあ言葉いきましょうか。身も蓋もないお言葉お願いします。
いいよ。
自分に似てるところはあると思いますよ。絶対性格か見た目か分かんないけど、どっちか似てますよ、うん、だから自分のだって分身なわけだから。
耳が似てるとか指が似てるとかね、
う
ん、
そう
癖が似てるとかある
ね。そしたらきっと愛するはずですからね、うん、頑張りましょ う、
そう、もしかしたら生まれたら生まれたでめちゃくちゃ可愛いって言うかもね。
そう
その時にまた、ね、ぜひね、
うん、そうしよう。
お便り待ってますね、うん。番組では皆さんのお悩み、あ、間違った、ごめん、間違った、次の宮崎翔へのお悩み忘れてた。
登場してないから突
っ込んでる。ごめん、
今本当に
本気で忘れてたよ。本気でして忘れた。
こんなことあるんだ。一回も忘れてなかったのに、
一回も忘れてなかったの
に、
ミスしないんだから、キララちゃんいつも。
びっくりした、自分でも、うん、嘘でしょって。どんな存在感の朝なの。
いや、存在感じゃないです。台本ちゃんと読んでない。
次のお悩みです。
はい、
宮崎翔平さんからのお悩みです。
翔平の悩み、
はい、どうぞお願いします、はい、
クッキー取って。
聞きないじゃないですか。なんか最近イライラしやすいんですよ。
もうお悩み入ってんの。もう
入ってます。そのバイトでなんか働かないおっさんとか見るとなんかイライラしちゃうんですよ。今までそんなことなかったんですけど、ストレスになるのが嫌で。どうすればいいですか。なんか
まあそういうことみんなあるじゃん。
はい、
じゃあ言葉、
そういうもんだから
言葉いく。
いや同じ悩みの人いますよ絶対、リスナーさんで。
みんな誰だって持ってるでしょ、そのね、職場で仕事いまいち頑張ってない人にイライラするって、それみんなでしょそれ。
ね、それを
地球例えばどんなことがあったの、一エピソードみたいな。
だいたいあのトイレ行って台の方入って15分ぐらい帰ってこないとか、うんあるんですね、それを見かけるとやっぱイラッとしちゃう、
うん、
すげえ帰ってくるの、そのお店の中からトイレに行って戻ってくるの遅いなと、
うん、
って、それで
完璧出てるよ。
あきこ先生は翔平にイライラしませんかっていう、う
ん、はい、そんなカンペいる？いやそれはまあ人それぞれなんでね、まああるとは思うんですけどね、イライラすることも。
本当に
クッキー食べてる、
お腹空いてクッキー食べてるから、はい、お言葉行こうかみんな、
お言葉行く、言葉、あ、じゃあ先にお言葉言って、うん、後で、
あ、じゃあそう、はいはい、
じゃあ身も貯まらない言葉、あ、違う、それも言って、ごめん忘れた、
もうグダグダ、翔平の途端グダグダ、
なんでなんだろう、全部俺のせいみたいな、じゃあ行きます、みゅん、はい、行きます、はい、身も蓋もないお言葉お願いします。
いいよ、
みんなそういうことはある。誰かにイライラするよ、みんな誰だってね、そういうもんじゃない、だってみんな大好きってことはないんだから。
でも そんなもんですか、うん、そんなもんですか、
なんかイライラして弊害がある、
はい、いやだからストレス溜めたくないんですよ、そんなあのバイトで
言えばいいじゃない、おじさんに、
うん、
もっとちゃんとやってくださいよ、
それ言うのもストレスじゃないですか、言うのも面倒くさいというか、
言うしかないじゃない、一択でしょ、うん、なんとかさんつって、すいません、僕年下でこんなこと言うのあれなんですけど、もうちょっとちゃんとやっていただかないと、ちょっとやばいと思いますって言えばいいじゃない、それしかないじゃん、
はい
他の悩みねえの、
他の悩み
だってそんなさ職場のおじさんが働かんでイライラするんやろ、トイレ15分で、はい、じゃあそんなのサボってる、そんなトイレでパズドラみたいのやってるわけでしょ
もうどうしようもない、
どんどんどんどんどんってすればいいじゃん、そんでも上司のあの人クビにした方がいいですよって言えばいいじゃない、はい、ねえ、はい、オッケーオッケー、他に悩みないの
他に他、うん、いや別にそんなにあれですか
ね、お前芸人としてなんか悩みみたいなね
確かにね、そっちっていうことだよ ね、
うん、
ああ、
人のことかまってる場合じゃないよね、
う
ん、ね、
まあ、まあそうですよね芸人としての悩みですか、うん、ああ、そうですね、その瞬発力はないですかね、その瞬発力を鍛えるためにはどうすればいいか、
なんかもっとさ、
はい、
こう瞬発力とかそういう話をしてるんじゃないじゃない、そのさ、
はいはい、
なんていうのかな、こう例えば、はい、なんていうのかな、どうやったら売れますかねみたいなのでも別にシンプルにいいしさ、
あ、はいはい、
ね、女性のファンが欲しいとか、僕バードさんとか女性のファンがいるのに、
ね、
僕いないんすよとか、
お悩みのダメ出しなんだじゃあ女性ファンにしたら、
女性ファンをつけたいんですけど、
うんうんうんうん、
どうすればいいですかね、うん、いや黙っちゃったじゃないお願いしますよ、
雨でも配れば雨でもなんか投げたり、今金太郎飴オーダーメイドできるから、翔平飴とか
さ、
それ努力してていいんじゃないの、翔平飴とか作ってさ、それぶん投げればいいじゃん、
かわいいじゃん、
はい、この番組ではお悩みを募集しております
あんたが言うのこれ、
はい、応募方法は番組宛ての E メールアドレス mimofuta.r@gmail.com です、懸命にお悩み相談とご記入の上、年齢性別ラジオネームお悩みをお送りください、採用された方には東村明子書き下ろし身も蓋ステッキャーステッキャーをプレゼントいたします。
翔平さ、
はい、
お悩みも、ね、お悩み相談って言ってね、
はいはい、
ね、
はい、
その本当にあなたの本当のお悩みを聞いてる、ここ谷川さん使っていいですよ本当にあなたのお悩みを、まあ、聞いているという側面もあるが、
はいはい、
もう一方の側面としては、はい、最近のエピソードトークを聞かせてというコーナーでもあるよね、わかるかな、ね、ね、ちょっとね、お願いしますね、
そういうのを用意しておきます
、うん、そうそうそうそう、
わかりました、
うん、
勉強になりました、
うん、
ありがとうございました、
続いてのコーナーは宮崎翔平もともこもライ
トです。まだいんの
身も蓋もないと、
宮崎翔平のもともこもないと、 この番組はリスナーさんからのさまざまな投稿メールを僕が元も子もなく代読させていただくコーナーです。よろしくお願いします。
私ここ絡まなきゃいけない感じなんです。わかりました。よろしくお願いします、ね、もうだよね、はい、どうなの、お便りは来てるの。
来てます。今回、
まあ、3通とかだろ。
言えばまあ3通なんですけど
当たっちゃった。まさかの当たっちゃったよ。
そなんと、うん、お悩み相談が2通届いてます。
あ、いいじゃん。じゃああなたが解決しなさい。
はい、じゃあお悩み1つ目、ラジオネームよっぺいさん、お悩み相談です。どうしたら懐の深い器の大きい男になれますか。聞いてる時点で望み薄いっていうのは勘弁してください。まあでもよっぺいさんは器大きいとは思うんですよ。うん、まあ、もともこに入ってくれてるんで、
うん、
なかなか一人でそんな飛び込めないんで、うん、そこは懐大きいと思うんですけど、
うん、
まあその器大きくないから大きくしたい、
うん。
ってことなんだったら、
うん、
僕実際やってる、僕は懐深い男として喋りますけど、実際あのランニングをする、これいいんですよ。ランニングをするとリラックス効果もあるし、
うん、
心地よい疲れでもうなんかこう、うん、なんですかね、一旦嫌なこと忘れるみたいな、
うん、
ところがあるんで、
うん、
これランニングするっていうのはす
すランニングすると器が大きくなるの、
はい、なります。
あ、そうなの、
はい、
器は別に大きくはなんないんじゃない。そのストレスがなくなって、はい、ね、リラックス効果があって、
はい、
ね、こう健康上もいいし仕事もうまくいくっていう、うんうんうん、器が大きくなるの。
あ、なります。
なんないでしょ器は。
あ、なんないですね。
次行こう、
はい、
うん、
じゃあ次、
うん、
次の、お悩み、
うん、
ラジオネームよっぺいさん。
ああ一人二通なの、よっぺいで二通、
あ、そうですね、2
カウント
だろ。お悩み相談です、うん、野球に興味がないのですが、うん、とりあえずボールをまっすぐ投げれるようになりたいです、
うん、
翔平さんコツはありますか、
うんうん、
バードさんのご意見も伺いたいです。上手な人とキャッチボールすればいいんでしょうが、何かこれだというものがあれば教えてくださいってことなんですけども、
バード君呼ばれてるよ。
いや、
すごい、
あれだったらあれです、
迷惑そうな顔してる、ね、まあ野球好きの2人が ね、うん、
じゃあ僕はあるんですよ、
コツが、
はい、
うん、
あの目標をめがけてすげえ、
うん、
しっかり見て投げれば行きますよ、うん、それ絶対行くんですよ、
うんうん、
あの目の前にあるものを取ろうとしたら取れるじゃないですか、
うん、
それの延長線上なんですよ、
うん、
だから近くにボール当てれるじゃないですか目標に、
うんうんうん、
それがマウンドからキャッチャーになった
って、まあ、よっぺはさ、はい、本当に、はい、まっすぐボールが投げたいって思って、
はい、
本当にそれを悩んでお便りをよこしてるのかな。やっぱその突っ込まれたくってやってるんじゃないのかな、
ね、いやでも本当に投げたいんじゃないですかね。
いやでもね、よっぺわざわざ親切に翔平のためにさ面白いこと言わそうとさボケてくれてるんじゃないのこれね。そうだよね、
野球に興味はないですが、
うんうんうん、ボケでしょこれね、うん、
とすると僕はどうすればいいんですかね、うん、
だから、
はい、
そのなんていうのかな、興味ないのに何の時にボール投げる時あるんすかとか、そういうことなんじゃないかな。ね、
なるほど、
うん、投げることなんて別にないでしょ、ボーリングぐらいですかみたいなことなんじゃないのね。でも多分ゆっぺはそれを求めてる気がするよ。ね、
うん、 そうなんですかね、うん、
まあ狙い通り投げれるようになれば、うん、イチローが古畑出た時みたいな殺人が可能なんであ
のねもうライナーでねボールで殺しちゃったから、うん、あの時のイチローの芝居がうまい、
うまい、うまかった、めちゃめちゃうまい、
本当にうまい、
本当にな
んでできるんだと芝居が、
それに比べて今ちょっとあのイエモンの CM を見てほしいんですけど、あの松坂と村田修一が出てるんですけど
もうねあのね抜いてるね、抜けてる抜けてる、
もう村田
修一アスリート喋り、村田ひどい
お前らは俺の世代の代表だからよ、酒を大好きって言ってるのがもう見れるんでこれ最高なんで村田修一、
ロバート泣き山さんの影響でわざとやらしてんじゃねえかってぐらい下手やなあれはね、アスリート喋り、
それを見ていただきたいですね、やっぱり。
ね、
まあまあそれを
見て、はい、ね、あの自分の面白いおしゃべりにこうなんていうのもうね、はい、巻き込んじゃえばいいんだよね、よっぺいのがなんて言おうとね、
はいはい、あ、
それを取っかかりにしてね、
わかりました、
うん、
はい、じゃあ
これは何かな、翔平のね、
うん、
もう、うん、なんだろうね、
うん、
体内みたいなもんやな、ここはもうね
お腹の
お腹の方だな、ここは。
なるほど、はい、うん、じゃあお悩み以上です。
次もうないの、はい、3通って言ったじゃない、
お悩みは2通。
ああそうそう、じゃあ、まあ、次のお便りに、はい、面白おかしくと軽妙なトークで返していきます、
はい、いきたいと思います、うん、ラジオネームヒョウ柄おじさん、
うん、
これカッコで新入生が部室を訪ねる感じで、元も子もないと開催してるって聞いたんですけど、こちらでよろしかったでしょうか。
もういいね、
はい、はじめまして、私は大阪のヒョウ柄おじさんと申します。今日は
絶対あの人だよ
今日は元も子もないとの企画を考えてきました。発表させていただいてよろしかったでしょうか、うんうん、今回のコンセプトは東村芸人さんの方たちにそれぞれコーナーを持っていただき、〇〇ないとという題名でタイトルをつけて、うん、そのタイトルに沿ったお便りをいただき、うん、発表するという趣旨です、
うん、
これでさらにキャラ付けが行われ、その人がどういった人なのか印象付ける狙いがあります、
うんうん、
ではいくつかタイトルを考えましたので、うん、1つ目、ロッキービクトリアのメスオモナイト、
う
ん、次、石原石子の少しも寒くないと、などいかがでしょうか、
うん、
翔平さんのコーナーなのに結局他の芸人の方へのコーナー企画となってしまいました。これこそ本当に元も子もない結果となってしまいました。レッピーちゃんのステッカー希望です。というお便りが、はい、
リスナーさんの方が面白いね。
本当に本当に助かります。ありがたいことに、本当ですね。ということで、僕のコーナーに他の芸人さんが出ると、ちょっとこれは却下でいいですかね。
あんた私の中学校の時、はい、中学校の時のね、物理の先生より面白くないわ、はい、一番学年で面白くないって言われてた先生よりあんたに トークがちょっと面白くないわ。なんかもっとこう、
はい、
軽い感じでやってみたら、
軽い感じで、
軽いとか楽しい感じでやってみたら、うん、嘘でも
ということなんで、僕のコーナーに他の芸人さん出る、これ、却下で
ほら、キララ兄さんが怒ってるよ、もう
助けてくださいよ。
キレになって
、キレ
になって、
助けられる側キレ
て以上、もともこナイトでは、メールを募集してます。そうだ、これラジオ メールを投稿するのはちょっとわからないというよっぺいさんからメールが来まして、普通に身も蓋もないとのメールアドレスで、元も子もないとの企画に応募してくれればいいので、
別に、
はい、
わざわざ元も子のためにさ、
はい、
別赤取らねえよ。
いやそうだと思うんですけど、よっぺいさんが心配してくれ
た。どうしたよ、わざわざ取んなよ、そんなのドメイン取るかよ、将来のために
ということなので、よろしくお願いします。以上、元も子もナイトでした。 もとも子もナイトではテーマを設けまして、それを募集したいと思います。
もうね、方向性作っていかないとこうなの、はい、あんた毎週毎週よっぺいとさ、あの弊社長のさメール読んでるだけでさ、本当さ、なんていうの、
はい、
前回も 前々回もさメール読んでんなって思ってさ、まあ、こっからなんかいろいろやるのかなと、いつまで出てもメールでもどういうことなの。
僕も読んでんなとは思ってたんですけど、まあ、あの行きたいと思います。
テーマを決めることをしたんです、
はい、
だから違う、なんかお便りのテーマを決めて、そっからなんかね、こうフリートークすればいいじゃないって言ったわけ、は
い
は
い、っていうことなんで、もともこもナイトリスナー、まあ、全国各地つつうらうらいらっしゃると思うんですけども、全国の、郷土料理、おくろの味、
だよ、
全国の郷土料理全然違うじゃん。
もしくは、おばあちゃんの味。
違う言い方言い方、その、ね、はい、要するに、ね、あなたの、
はい、
あなたにとってのおふくろの味、はい、この料理っていうの何ですか、諸事情ある方はおばあちゃんの味でもいいですって言いなさいって言ってるじゃん。
じゃあもう一回行こうか。
いや、もう言わなきゃいけないこと多すぎて、
じゃあ、はい、もともこもナイトからねお知らせがあります。
はい、もともこもナイトではテーマを設けまして、募集したいと思います。今回のテーマ、今回じゃない次のテーマは、おふくろの味、全国津々浦の
あなたのおふくろの味は何ですか、
はい、
にしようか、
そっちから、はい、いきます。
お知らせがあります。
はい、もともこもナイトでは、テーマを設けまして、募集したいと思います。次のテーマはあなたのおふくろの味は何ですかということで、諸事情で、まあ、あのおふくろさんとかの方は、おばあちゃんの味でお願いいたします。
お母さんが料理せん人かもしれんからね。
そうですね、
はいはい、じゃあそれをテーマにじゃあ募集するんですね。
はい、
アドレスは同じアドレス、身も蓋のねアドレスで結構です、は
い、よっぺのねおふくろの味聞いてみたいよね。
そうね、よっぺさんだけ送ってきちゃうじゃん、また他にも送ってきてね。
い
や、
皆さん皆さん、はい、
じゃあちょっと最後締めてください。
あ、え、うん、はい、もともこもナイトのみんな、
身も蓋もナイトだよ。
身も蓋もナイトのみんな、
町内会の呼びかけ。町内会の人の声なんだけど、声質がどういうことなの、
スピーカーから聞こえるやつ。
町内会だよ。
もともこも、あ、違う、間違えた。身も蓋もナイトのみんな、いい梅雨を。
また来週。
また来週。
いやー、これが身も蓋もないとか、いやー心も晴れやかになった。いやいやいや、あ、部長、
どうしました、石之助君、え、いやいや、何聞いてんのお前。
いや、身も蓋もないとというラジオ。
身も蓋もないと、何それ。
いや、アッコさんに教えてもらったんですけども、私も心がジクジクしてたんですが、これを聞いてもう心が晴れやかになりまして。
本当に、
はい、よければ部長も
お聞き、あ、聞いてみた方がいいの。
はい、
じゃあ聞いてみようかな。じゃあ実家の母ちゃんとかにも知らした方がいいな、これな。
どうぞ。
ありがとうございます。
なんかあっこよかったね、あの篠介さんだいぶ元気になったみたいじゃん。
元気になったのかな。
そしたら、どうかしたの。いや、逆にあんたが具合悪そうだけど。
いや、でもなんか
大丈夫。
あのね、部長もね、うん、聞いてくれそうな感じだったけど。
そうだね、
ね、
楽しみだな。
あっこも元気、ほら見て窓、宿がり雲だよ。
宿がり雲だ、すごい綺麗、ね、
頑張ろうこれからも、
ね、5月病吹き飛ばしてね。あ、石之助さんがほら楽しそうに、
あ
の、ほら、スキップしながら退社してる。
石之助、待て待て、帰るぜ。
部長。